Good morning, everyone.
Good morning.
Let's turn today to Luke chapter 3, verse 28. The son of Melchi, the son of Adi, the son of Kosam, the son of El-Medam, the son of Ur.
Melchi-no-ko, Adei-no-ko, Kosam-no-ko, El-Medam-no-ko, Ur-no-ko.
The title of today's message is Melchi, Adi, Kosam, El-Medam, and Ur.
Melchi, kyou-no メッセージのタイトルはメルキ、アデイ、コサム、エルマダム、エルです。
Today we come to our sixth message on the ancestors of Jesus as recorded in the Gospel of Luke.
今日はルカの福音書に記録されているイエスの祖先についてのメッセージの6回目になります。
As we noted in the message on Luke 3:23, the genealogy recorded in Luke is considered to be Mary's ancestry.
23節で学びましたように、この血統というのはマリアの祖先であるとされています。
While some people might consider looking through a list of names to be boring, we must remember that all God's word is relevant and all scripture is useful for teaching and the building up of our faith.
啓示なんてつまらないと思う方があるかもしれませんが、神の言葉はすべて互いに関連し合っていて、私たちを教え、信仰を伸ばすのに有益であることを知ってください。
As we study these names, we can uncover very meaningful teachings.
ここに出てくる名前を調べるだけでもとても意味のある教えを学ぶことができます。
Firstly, let's look at the historical context of the people who we are looking at today.
では、今日見ていく人々が生きた時代背景を見てみましょう。
It is difficult to judge exactly when these people lived because the Bible does not give us their ages. When they had their son.
今日学ぶ人たちの生きた時代を正確に知ることは難しいです。なぜなら、それぞれの人物に子供ができた時の年齢というのが聖書に記されていないんです。
However, last week we examined that Neri, or in Hebrew, Neriah, probably lived before and maybe during the reign of Jehoiachin.
でも先週出てきた最後に出てきたネリという人物、ヘブライ語ではネリアですが、このネリはおそらくユダ族が国外へ連れて行かれる前、捕虜として連れて行かれる前の最後から2番目のユダ族の王エホヤキムの時代か、その前に来た人物であるということが分かりました。
Yes, he was the second last king before the country of Judah went into exile.So, for the people we are looking at today, the period of history is probably from the reigns of King Zedekiah going back to King Ahaz.
それを受けて今日見ていく人々が生きた時代というのは、バビロンの王ゼデキヤから遡って、アハズ王までの間のことか、もっと遡ったアザルヤ王まで、その時代のことだと考えられます。
Yeah, it may even go as far back as the reign of King Azariah. From my research, I have a high degree of confidence that some of the people we are covering today lived during the reigns of King Hezekiah, King Manasseh, King Amon, and King Josiah.
そして今日見ていく人々のうち何人かはユダ族の王ヒゼキヤ、マナセ、アモン、ヨシア、それぞれの王が治めていた時代に生きた人たちであることは、私は確信があります。
So what kinds of times did they live through?
では、 彼らが生きた時代、今日の人々、今日見ていく人々が生きた時代とはどんな時代だったのでしょう。
Firstly, there was the scattering of the 12 tribes, scattering of 10 of the 12 tribes of Israel during the reign of King Hezekiah.
まず、ヒゼキヤ王の時代にイスラエルの12部族のうちの10部族がちりぢりになってしまいます。
So, for the most part of the time we are looking at today, only the tribes of Judah, Benjamin, and some of the Levites and some of the Simeonites remained in the Promised Land.
それで今日見ていく人々というのは、約束の地に残ったユダ族、ベニヤミン族、そしてレビ族、この、人々であることになります。
Secondly, there were great revivals and coming back to God of the people during the reigns of Hezekiah and Josiah.
それからこの時代は、ヒゼキヤ王、ヨシア王なんですが、この時代に人々が神に立ち返る大きなリバイバルが起こっています。
On the other hand, there were great falling away from the Lord during the reigns of Ahaz, Manasseh, and Amon.
ところが、その次のアハズ王、マナセ王、アマン王の時代になると、人々が全く神に背を向けてしまうということが起こっています。
Through these tumultuous times, the Lord was working through these men to bring His Son and our Savior into the world.
でも、この動乱の時期であった時にも、主はその後神の一人子を送るために今日学んでいく人々の中に働かれていたんです。
Let's now look at Melki, Adi, Kosam, El, Madam, and Ur.
ではメルキ、アデイ、コサム、エルマダム、エルについて見ていきます。
Firstly, Melki.
一人目メルキです。
The second part of verse 28, Melki, the son of Adi.
28節にメルキの子とあります。彼はアデイの子です。
The name Melki means my king.
メルキという名前の意味は私の王です。
The Old Testament equivalent of this name when translated from Hebrew into English is Melech.
ヘブライ語から英語に訳されている旧約聖書ではメラとなります。
Unfortunately, none of the people named Melech in the Old Testament seem to match with Melki, the son of Adi.
残念ですが、このメラッチという名を持つ人物の誰も一人もアデイの子メルキに該当しません。
However, I'm reasonably confident that Melki, the son of Adi, was born before the reign of Josiah, and he probably lived well into Josiah's reign.
ですが、メルキがヨシア王が王になる前に生まれ、ヨシア王の統治下に来たことは確かです。
Josiah was a king who was very much the Lord's king.
ヨシア王という人は主に仕えた王様でした。
He did his uttermost to serve the Lord, being careful to obey all the Lord's commandments.
彼は神様の命令に従っていくことに十分注意を払い、最大限主に仕えた人物でした。
Truly, Josiah was the Lord's king.
おそらく私の、Truly は、このヨシア王は本当に主の、私の王、主の王でした。
Maybe this Melki was named as a prophetic sign from God that he would send his king Josiah and also Christ.
おそらく私の王という名前の意味を持つメルキという人は、神様はヨシア王とイエス・キリストを送られるという 予言のサインとして名付けられたと思います。
Let's turn to 1 Kings chapter 13 verse 1 to 2。
では列王記第1 13章1節2節を見てください。列王記第1 13章1節2節。
1 Kings 13 verses 1 to 2. By the word of the Lord, a man of God came from Judah to Bethel as Jeroboam was standing by the altar to make an offering.
一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。そのちょうどその時、ヤロブアムは甲を焚くために祭壇のそばに立っていた。
He cried out against the altar by the word of the Lord. O altar, altar, this is what the Lord says. A son named Josiah will be born to the house of David. On you he will sacrifice the priests of the high places who now make offerings here, and human bones will be burned on you.
するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼ばわっていった。祭壇よ祭壇よ、主はこうおせられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で甲を焚く高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。
What Josiah would do was prophesied almost 300 years before his reign.
このヨシアのことは、彼が王となる300年前に予言がされていました。
Josiah can be seen as a forerunner of John the Baptist and of Christ.
ヨシアは洗礼者ヨハネ、そしてイエス・キリストの先駆けの人物です。
He was a reformer who called the people to repentance and back to God.
ヨシアは人々に対して悔い改め、神に立ち返るようにと呼びかけた改革者でした。
He also brought judgment on the ungodly.
ヨシアはまた神を侮る者たちに裁きを下した人物でもあります。
I see the inclusion of Melchi, the son of Adi, in this passage as a clear voice from the Lord telling us to behold his king, who is both the restorer and the judge.
ここまで見てきて、私の王という名前の意味のアデイの子メルキも、メルキの名前も、人々に対し修復されていく方、そして裁き主であるイエス・キリストに目を向けるようにと人々に言われる声の一部を担っているのがわかると思います。
We must make the choice, just like in Josiah's day, to allow him, Jesus, to restore us or face his judgment.
この私たちでも、私たちもヨシアの頃と同様にイエス・キリストによって神に立ち返らせてもらうのか、それともこの世をフォローして裁きを受けるのかという選択肢が与えられています。
The choice is yours.
選択はあなたの自由なんです。
Choose wisely.
賢く選択されてください。
Amen.
Amen.
Next, we look at Adi.
二人目、アデイ。
The third part of verse 28 says, Adi, the son of Kosam.
28節にアデイの子とあります。アデイはコサムの子供です。
The name Adi means ornament of God.
アデイという名前の意味は神の飾り、神の飾りです。
This name links to the Hebrew word Adil, which is often used in the Old Testament to talk about jewelry, both in a positive and negative sense.
このアデイという名前は旧約聖書の中で、装飾品を意味するヘブライ語のアディと関連しています。この、装飾品は、何かを表しするんですが、肯定的にも否定的にも使われるものです。
This name also links to the name in the Old Testament which is translated to English in the NIV as Adiah、
またこのアデイという名前なんですが、英語の新改訳聖書の旧約の中に出てくるアダヤとも関連しています。
There are eight men named Adiah in the Old Testament.
旧約聖書にはこの、アデイと関連しているアダヤという名前の人物が8人出てきます。
But the one which matches closely to Adi, the son of Kosam, is King Josiah's maternal grandfather.
この8人の中でコサムの子であるアデイに最も当てはまる人物がヨシア王の母方の祖父、おじいさんなんです。
2 Kings 22 verses 1-2
では、列王記第2の22章1節2節を見てください。列王記第222章1節2節。
Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. His mother's name was Jedidiah, the daughter of Adiah. She was from Bozkath.
ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼の母の名はエディダといい、ボツカテの出のアダヤの娘であった。ここにアダヤが出てきます。
He did what was right in the eyes of the Lord and walked in all the ways of his father David, not turning aside to the right or the left.
彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。
When we read the account of Josiah, we see someone who followed the Lord wholeheartedly.
ヨシアの話を読んでいけば、ヨシアという人が心から主をフォローした人物であったことがわかります。
We also note that he began his reign at the young age of 8.
彼はなんと8歳という若さで王座に就いた人です。
The two kings who reigned before him were Manasseh and Anon. They were both evil and led Israel astray for 57 years.
興味深いことですが、ヨシアの前の王たち、王はマナセとアモンです。この二人は主の前に悪を行って、57年間もイスラエルを迷わせた人物たちです。
Where did the good influence on Josiah come from, since his father and paternal grandfather were evil?
ヨシアの父親とそのおじいさん、祖父は悪を行ったものなのに、ヨシアの正しさというのはどこから来ているのでしょう。
I think perhaps from his mother's side.
おそらく母方のものでしょう。
In a time there was evil in the land and the righteous despaired, God raised up someone named Adiah, whose name showed that he was a precious jewel in God's sight to bring help, to help bring the people back to God.
悪がはびこり、正義をなくしていた時代に、神様はアダヤという名の人物を立てられ、やがて人々を神に立ち返らせる人物ヨシア王が出てくることを、その名前尊い宝石に示されたのです。
Isn't God wonderful?
神様はなんと素晴らしい方ではありませんか。
When things seem to be going so bad in the world, don't worry, God is in control.
世の中があまりに悪くても神様は支配されているのですから、心配には及ばないのです。
In time, he will raise up his precious jewels to restore his ways.
神様は神様の時に、神様の道を示されるために、その目に高価で尊い宝石を立てられるのです。
Over and over again, he has done this throughout history.
歴史を通し、神様は何度も何度もこう繰り返されてきておられます。
Place your faith in him today.
神様を信じきる信仰を持ちましょう。
Amen.
Amen.
Thirdly, let's look at Kosam.
3人目、コサムです。
The fourth part of verse 28 says, Kosam, the son of El-Medam.
28節にコサムの子とあります。彼はエルマダムの子供です。
The name Kosam has both good and bad meanings.
コサムという名前には良い意味と悪い意味の2つがあります。
The bad meanings are divination and witchcraft.
悪い意味の方が占いと魔法です。
The good meanings are an oracle, as in a prophecy or a divine judgment.
良い意味の方は神の宣告、神の裁きです。
There are no links to any Old Testament people, but the name links to the Hebrew word kesem.
このコサムについては旧約聖書に出てくる人物との間に何の関連もないのですが、
And that word...
コサムという、名前はヘブライ語のケセムとつながりがあります。コサムという名前はヘブライ語のケセムとつながりがあります。
And the word...Kesem has both the same positive and negative meanings as the name Kosam.
このコサムという名前に関連のあるケセムもコサムと同じで良い意味と悪い意味の両方を持つんです。
Let's read a passage now where this word is used in a good sense.
では、良い意味の方で使われている御言葉を見ます。箴言
So, Proverbs 16, verse 10.
箴言の16章10節を見ます。箴言16章の10節を見ます。
The lips of a king speak as an oracle, and his mouth should not betray justice.
ここに良い意味の神の宣告、先ほど言いました神の宣告というものが出てきます。王の唇には神の宣告がある。裁くときにその口に誤りがない。
If we take the good meaning of this name Kosam as the act of someone pronouncing God's judgment or a declaration from God, then we see an interesting message formed in the meanings of the three names we have covered so far.
このコサムという人の名前の良い意味の方を、神の宣告の申し渡しだと取るなら、ここまで見てきた3人の名前のがつながって意味をなします。
We get, my king, my precious jewel, God has declared it.
つまり、私の王、私の尊い宝石、神は宣告したと重なっていくんです。私の王、私の尊い宝石、神は宣告したとなります。
This phrase is both prophetic of both Josiah, who would soon come and restore things in Judah, and even more so of Christ.
このフレーズの意味は、この後に現れてくる、ユダ族の中に現れてくるヨシアと、やがて現れるイエス・キリストの訪れを予言しているんです。
Christ was God's one and only most precious Son, who came and died for us, and now reigns radiantly as King, sitting at God's right hand, and he will deliver God's judgment to mankind.
神の一人子である尊いお方、イエス・キリストは私たちのために死んでくださったのです。そして今、よみがえり、神の右に座られ光り輝いておられます。キリストは私たちの王なのです。
Submit yourselves unto him while there is still time.
そしてやがて人類に対し神の裁きを携えて戻ってこられるのです。どうかあなたの中にある自我をキリストに明け渡してください。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, let's look at El Madam.
4人目、エルマダムです。
The fifth part of verse 28 says, El Madam, the son of Ur.
28節に、エルマダムの子とあります。エルマダムは、エルの子供です。
The name El Madam, sometimes translated in English as El Modam,links to the Old Testament name El Modam in the NIV.
エルマダム、これはエルモダムとも訳されますが、この名前は旧約のアルモダムと関連します。
The meaning of this name is God is a friend.
この意味は神は友である。神は友。なりです。
Again, there is something very prophetic here, as most people were not considered to be God's friend.
ほとんどの人にとって神は友達ではないのに、これは何を意味するのでしょう。
In the Old Testament times, maybe only Abraham, Moses, and Job, and perhaps Enoch, David, Daniel, and Elijah.Were thought of as God's friends.
旧約聖書ではアブラハム、モーセ、ヨブ、エノク、ダビデオ、ダニエル、そしてエリシャといった人々が神の友とみなされています。
For the majority, God seemed so unapproachable for them to even think of God as a friend.
ほとんどの人間にとって神が自分の友達なんてとても思えることではないのです。
Before the sacrifice of Christ on the cross, there was a vast gulf of sin separating us from God.
イエス・キリストが十字架にかかられる前は、私たちと神様との間にはあまりに大きな溝、隔たりが存在していました。
Isaiah 59 verses 1 to 2.
イザヤ書59章1節2節を見ます。イザヤ書59章1節2節。
Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear.
見よ、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。
But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that you will, that he will not hear.
あなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。
Distance, separation, that's how many people are alienated from a loving God due to their sins.
神との距離、そして神との別離。この世の多くの人がその人生にキリストの光を持たない暗闇を生きています。
Praise God, He has sent His Son to show us the way of love and die for our sins so that we can have friendship and intimacy with God.
神を称えましょう。神はその一人を送ることで私たちが神様と近づき、そして神の友となれるようにしてくださったのです。
John 15 verses 12 to 17.
ヨハネの福音書15章12節から17節。ヨハネの福音書15章12節から17節。
My commandment is this, love each other as I have loved you.
私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends.
人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
You are my friends if you do what I command.
私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。
I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends.For everything I learned from my father, I have made known to you.
私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら、父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。
You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name.
あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。
This is my command. Love one another.
それはあなた方が言って身を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。
So many in the world are living in the darkness without the light of Christ in their lives.
この世の多くの人たちがその人生にキリストの光を持たない暗闇を生きています。
If they do believe in God, then God is an unapproachable or a distant God, and often perceived to be very judgmental. It is not a happy life to live with this kind of mindset.
彼らにとっては神様というのは近づきがたく遠く離れていて、常に人々を裁く恐ろしい方なのです。このような心持ちでは平安はありません。
Let's go out there and show these people that God has paid for their sins through Christ and that they can also be friends of God.
私たちは外へ出て暗闇の中を歩いている人に対し、キリストがしてくださったこと、そしてそれにより皆誰も神の友となり得ることを示したいものです。
It's a revelation and a revolutionary idea.
それが啓示なのです。そして画期的なことになるんです。
アーメン。
アーメン。
Finally, let's look at Ur.
五人目、エルです。
From the last part of verse 28, looking at the beginning of verse 29, we read, Ur, the son of Joshua.
28節にエルの子とあります。エルはヨシュアの子です。
The name Ur means watchful.
エルという名前の意味は、油断がない、油断がないです。
The New Testament translation from Greek and the Old Testament translation from Hebrew into English are the same.
ギリシャ語から英訳された 新改訳も、あ、ごめんなさい、新訳も、ヘブライ語の英訳の旧訳も同じ名前のエルです。
There are only two people named Ur in the Old Testament.
旧訳にはエルという名前の人物が2人出てきます。
Neither of them match with the person mentioned in Luke.
でもどちらもルカの福音書に出てくるエルという人物とは異なります。
The most famous, actually infamous Ur was Judah's firstborn son.
有名な方はユダの長男でエルと言います。
He was wicked in the Lord's sight, and the Lord slew him.
なんとこの旧約に出てくるユダの長男エルは主の目に悪を行って主に打たれて死に至った人です。
It's a reminder to watch out lest our fate be like his.
これこそ油断しないようにと私たちに思い起こさせているのです。
However, coming back to this Ur mentioned here in Luke 3:28, his son was Elmadam.
今日の御言葉のエルに戻りますが、このエルの息子はエルマダムです。
Which we just learned means God is a friend.
先ほど見た、神は友であるという意味の名前の人です。
God is a friend of who?
では神は誰の友ですか?
The watchful.
用心深い者たちの友なんです。
Who are the watchful?
誰が用心深い者ですか?
Let's look at Ur's father's name.
エルという人の父親の名前を見てみます。
ジョシュア。
そう、ヨシュアなんです。
Did you know that in Greek, Joshua and Jesus are exactly the same word?
このヨシュアと、エルの父親のヨシュアとイエス・キリストはギリシャ語の新改訳聖書ではイエスと言って同じ名前なんです。
They just get translated differently into English to make it clearer.
この二人を明確にするために英語では名前を分けているんです。
When the New Testament is talking about the man who led the Israelites into the Promised Land, or other people who lived in Old Testament times with that name, it's translated as Joshua.
旧約時代に約束の地 神の約束の地へと導いたヨシュア、そして、同じ名前を持つ旧約時代の人物たち、ヨシュアと、キリストの時代にいた、イエスという名前を持つ人物たち、そして、yeah. イエス・キリスト、これをイエスと英語に訳されているんです。
Yes, when it's referring to the, someone to Jesus Christ and other people who lived around the same time, the word Jesus is used.
ですから、イエスという同じ一つの名前を、時代に分けてヨシュアとイエス・キリストと分けたんです。
So, brothers and sisters, we get this message here. God is a friend of the watchful sons of Jesus.
ここで名前を三代の名前を重ねます。三つの世代、ヨシュア、そして、その前のエルマダム、そしてイエス・キリスト。この三代の名前を重ねます。そうするとこうなります。神は用心深いイエスの子供たちの友、神は用心深いイエスの子供たちの友となるんです。
Luke 21 verse
36. では最後の御言葉、ルカの福音書21章36節を見ます。ルカの福音書21章36節。
Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man.
しかし、あなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。いつも油断せずに祈っていなさい。
We all need to be on the watch because the devil tries to creep in and take us captive.
私たちは皆悪魔に隙を狙われないように、捕らえられてしまうことがないように油断せずに歩いていなければなりません。
We always need to be watching our lives to ensure that they are in alignment with the ways of Christ.
私たちの人生がキリスト、イエス・キリストの道を確かに進んでいるように注意を払っていかなければなりません。
For we never know when he will come.
なぜなら、いつキリストが再臨されるかわからないからです。
Today, as in many places in the scripture, he has given us a reminder to watch out.
今日、主は聖書の多くの箇所を通して私たちに油断をしないようにと気づかせておられますよ。
Let's be faithful watchers.
誠実な番人となっていきましょう。
アーメン。